みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。今年2度目の3連休の真ん中でございますけれどもね、のんびりしている人が多いのかなと思いきや、この時期は実は大学受験真っ只中だったりするんですね。やはり気をつけていただきたいのはインフルエンザですね。なんとかインフルエンザかからないように、頑張ってほしいところなんですけれどもね、このインフルエンザかかると困るのが我々もそうなんですね。例えば立川談笑独演会と言っていてインフルエンザにかかってしまうと、もう行くことができないわけですよ。実は先月ですね、新春談笑ショーという私の出る落語会がありまして、でゲストで漫才のナイツさんを招きしてたんですね。でナイツさん目当てでお客様もとっても楽しみにしてらっしゃったんですが、3日前に花輪さんからインフルエンザになりましたと。じゃあナイツさん出られないんですか。いや、どうにかなりそうで、今のところは今出られないんで、なんとかこなしてる状態で。こなすって、だって花輪さん出られないんですよね。どうやってこなしてるんですか。言ったら、そのツッコミの方の土屋さんと、でもう一人の、事務所の若い子って言ったかなと、二人でその漫才をやるんですって。で土屋さんと誰かですよ。で延々漫才やってネタやってネタやって、で一番最後の下げが、ところでお前は誰なんだっていう、それで落としますから大丈夫ですって。大丈夫じゃないんですよそんなの。いやー、当日ね、間に合って花輪さんいらっしゃいましたからね、ことだけを得たんですけれども、まあインフルエンザとにかく体に気をつけて、受験も頑張ってくださいね。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。いや、かくいう私はね、インフルエンザほぼかかったことがないんですよ。家族が、神さんが、子供がインフルエンザになっても私はかからないんですよ。これ気合かなって思ったんですけど、うちの人に言わせるとバカは風邪をひかないんだって落語千金2月の月間テーマは、ちょっと先の未来とお金の関係。すぐにやってくるちょっと先の未来にまつわるお金の話。今週は賃金事情2018です。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では、はっちゃんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の、
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わみずほ。
改めまして、こんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。さあ、落語千金、今月はちょっと先の未来とお金の関係。今週は最も身近な話題かもしれません、賃金事情2018です。
いや本当にね、落語家の賃金事情ってね、我々賃金じゃない、賃金じゃないんですけれども、やはりね、おかげさまでここ数年、状況が好転してまして、もうイベントも増えたし、お客さんも増えた実感がありますね。だからね、みんな割と我々潤ってんじゃないですか。ちょっと大きい声で言ってきますよ落語家潤ってますよ皆さん
景気に多少ね影響受けるんですね。
そうそうそう、
さあ、今週もみずほ証券投資情報部のストラテジスト兼テクニカルアナリスト、西村美代子さんに伺っていきましょう。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時期のニュースというと、春闘という言葉をよく聞くわけですけど、そもそも春闘ってなんでああいう名前なんですか。
はい、春季生活闘争の略なんですよね。はい、
生活
はい、毎年春にお給料や労働時間の短縮などの条件改善を要求する運動のことです。
うん、少し景気が良くなったっていうふうに言われてますけど、賃金自体は最近どうなんですか。
はい、2000年ぐらいから見ていくとですね、賃上げっていうのは横ばい、うん、ほぼほぼ横ばいなんですよね、うん、でアベノミクス始まって、まあ、12年13年ぐらいなんですけどが始まってもちょっと伸び悩んでいるんですよ、
うん、
で、足元ではあの安倍政権はですね、企業に5年連続で、賃上げを要請してますから、はい、今年は 3% 賃上げを求めているんです、
うん、はい、要請、政府が要請だとかね求めたりなんか、まあ、力は入れてるんでしょうけどね。
そうですね、うん、はい、あの2018年度 の、 あの税制改正でですね、賃上げを実施した企業に対してはですが、あの税額控除ができるとの優遇税制の導入もありますし、まあ、力を入れているという印象は受けます、うん、でちなみにあの民間側の連合の方はですね、基本給の一律引き上げベアなんて言いますけど、ベースアップの要求として、うん、定期昇給 2% と合わせた 4% の引き上げを決定しました、
うん、はい、あの全体としては世の中は、まあ、今景気がいい、株価も高いっていうふうに言われてますけども、なんか生活する上ではあんまりそんなに感じないんですよね。これはどういう、
はい、個人も企業も慎重だからでしょうね、うん、まず、個人については2人以上の世帯の可処分所得は20年前およそ月間50万だったんですけれども、うん、2016年にはおよそ43万まで下がっています。
50万が43万、
はい、月に使えるお金ってことですよね、可処分所得、はい、7万も下がってるんですか、
はい、
2人以上っていう、ね、まあ、一家の家族のって感じですよね、家族のお金が50万から7万減る、
それはまた締めちゃいますよね、紐
ね、
そういうの聞くと、
うんうん、ただまあ足元の2015年からちょっとだけは、ほんとちょっとですけど上がってはいるんですね、
うん、
うん、なんかこうそんなに下がってるって聞くと、うん、また紐締めちゃおうかなって気持ちになっちゃいますけどね。
おっしゃる通りだと思います、うん、あので実際その財布の紐というところなんですけど、うん、消費性向というところで見ていくとですね、うん、まあ、消費性向って何かというと、うん、その所得のうちどれだけ消費に回したかっていうところを消費性向っていうんですけど、うんうんうん、ここ2年連続で低下なんですよ、これ下がってる、
へー、
はい、貯金に回す人が多いということ
だ、そうなんでしょうね、だから若干収入は増えてるんだけど消費は減ってると
、うん、お金使わない使わない、どんどん使わない使わないっていう ね、
うね、
あら、へえ、じゃあわずかばかりその給料が上がったところで収入が増えても消費が増えてないと、
そうなんです、
うん、そうか、財布の紐が硬いか、
はい、まあ、企業もですね、うん、あの状況は結構似ていまして、うん、あのまあ、利益は今過去最高益なんてところまでいってるんですけれども、うんうんうん、お金を使うのっていうのは比較的これ慎重で控えてるんです、うん、まあ、内部留保なんて言ったりしますけれども、うん、だから全体感からするとこう賃上げをしていくには企業はこれからも業績が良くなるぞってい う、 こう自信がないとですね、まあ、お金たくさんこう社員さんにですねお給料上げて使っていったりとかっていうところが、持てないので、うん、まずこのこれからもずっと業績が良くなるよっていう自信を取り戻すことが必要そうですね。
なるほどな。だから、ね、そのアベノミクスを批判するような人たちは、ね、その企業ばっかり優遇して労働者を軽視してるんだっていうようなね、うん、言い方をするけれども、でまたこの数値を見て、あ、やっぱりそうだなって思う部分と、いやそうでもないよねっていう部分となかなかない混ぜでね。
そうですね、
うん、
でこういう明るい見通しをじゃあ持つためにはどうしたらいいんですかね、
う
ん、
そうですね、まあ、足元は企業業績は非常に良好ですから、うん、政府が言うようにこの賃上げがですね、まあ、3% だとかっていうところで賃上げが実現できてくれば、一時的にこう企業にとってはコストになったとしてもですね、消費者の要は財布の紐ですね、もう少しお金使うようになってくるかもしれないですね、
うん、
そうすると、消費は増えていくわけですから、消費拡大から企業の業績拡大ってとこにつながっていく、そして景気の好循環、
うん、
これにつながっていくというところが理想的な形というところで、まず賃上げと、
まず賃上げに注目すればいいということですね、はい、
じゃあやはりその法人税制の優遇だとか、うん、そういう作戦がねパーンとうまくいけば、うん、ね、みんなお金が
まあちょっとね19年にあの消費増税もありますからなかなかまだやっぱり財布は硬いんですよね。
そうか、
そうなんですよね。
そうか、そうか。あでもその前にちょこっとだけ駆け込み需要っていうのがあったりはするんですよね。
そうですね、
そうだ、なんか
で反動で大体落ちるんですよね。
あいかんな。
そうなんですよ、まあまあ、まずはやっぱり賃上げにこう期待していきたいというところで好循環を生み出すというところが大事と、
うんうんうん、まあ、消費税アップぐらいに負けないぐらいの ね、
そうですね、う
ん、みんな勢いをそこまでにちょっと助走つけましょうよ本当に。
そうです、まあ、ちょっと 3% とこう 2% ということで3歩進んで2歩下がる、でもまあ1歩は進むぞみたいなぐらいで頑張りたい、
ね、うんうん、いや5歩進んどきましょうよ。
そうですね、5歩ですね、難しいですが頑張りましょう。
西村さんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ今週は賃金事情2018チェックしましたが、はい、談笑さん今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、与太郎さんが商売に挑む話です。かぼちゃ屋をお送りします。お楽しみに。話の方にはのんびりしたやつが出てまいりまして、おいおい与太郎与太郎、呼びにやったらすぐ来なくちゃいけないよ。あ、なんだいおじさん。え、お前だってもう二十歳なんだろ。え、二十歳だろってんだ。お前の年だ。あたいの年は20のことを二十歳ってんじゃねえか。じゃあ30はイタチか、うん、つまらねえこと言ってやら。え、ちょっと考えてみやがれってんだ。え、お前の裏に住んでる幼なじみの達子、あれおめえと同い年だぞ。もうちゃんと女房子がいるじゃねえか。ああ、女房子がいるのが偉いか。当たり前だ。え、おめえの年だってちゃんと女房子を養ってるじゃねえか。偉いや。今日おめえを呼んだってのは他じゃねえ。え、おじさんは八百屋だ。おめえに八百屋の商売を仕込んでやるよ。まずは一草ものつってな、かぼちゃ一品で商売してみろ。かぼちゃ売ってこい、かぼちゃ。ほら、土間をご覧よ。え、ばあさんがこしらえといてくれた。かごに大きいのが刀、小さいのが刀と刀ずつ入ってるんだ。ああ、合わせて二十歳か。こんなもの二十歳ってことがあるか。え、こりゃ二十でいいんだよ。大きいのが13銭、小さいのが12銭だ。え、こりゃ元だぜ。売るときは上見て売るんだ。おめえも小商人のせがれだ。上見るぐらいのことは分かってんだろ。あ、上ね。うんうん、心得た。上見て売るよ。うん。それから売り声は大きな声でな。裏長屋がいいんだ。神さん連中に売れるから。それから無理難題ふっかけてくるやつがいても逆らっちゃいけねえぞ。何を言われてもヘイヘイヘイヘイな。そうすりゃゆくゆく商売になるんだ。何でも向こうの気持ちいいようにしといてやれ。あ、じゃあそうしとくよ。さあ政府だ、うん、政府を腹掛けの丼の中に入れて、そうそう、じゃあおい天秤棒担いでみろ。はあ、よいしょ、おお軽いよ、棒だけだよ。おい、両端の天秤にそうそうぶら下げて、そうだ、うん、ほら持ち上げてみろ。上がった、うん、おめえそのまんまな町内一周してこい。小手試しだ。いいか、売り声は景気よくな。裏長屋だぞ、逆らっちゃいけねえぞ。うるせえな。あ、次から次からあの様子だもんな。おじさんが呼んでるってから小遣いでもくれんのかと思ったら、こんなもの担がされちまってかぼちゃ売ってこいだって。ああ、売り声やれって言ってたな。かぼちゃだからかぼちゃでいいのかな。ああ、かぼちゃん、かぼちゃん、かぼちゃん、おお、なんだびっくりした。なんだってんだ、人の耳元でかぼちゃかぼちゃって気持ち悪いな。お前はかぼちゃ買ってくれ、売ってんのかおめえ。え、同じことならな、トーナス屋でございあんめえな。え、もう一回もう一回やってやって、うん、トーナス屋でございその通りでござい。なんだいそれ。え、向こう行って一人で売ってこい。はっはっは、怒って言っちゃった。え、あ、でもいいことを忘れちゃったよ。ね、かぼちゃっていうよりトーナスって言った方がいいっつったね。トーナス屋でござい。あ、そうだ、おじさん大きな声で言えっつったな。うん、トーナス屋でござい。出来たてのトーナス。ほやほやのトーナス。あったかいトーナス。ああ、この細い路地入ってみようかな。え、裏路地行けっつったからな。よいしょ、あ、これ攻めえぞ。トーナス屋でございトーナスと思ったらこれ行き止まりだ。あ、ダメだ、引っかえそう。あら、あ、あ、回れなくなっちゃった。狭いな。あれ、ここで止まるようなことになっちゃうかな。年越しちゃうかな。おい、誰だ、 人んちの路地でガタガタやってやんな。弱っちゃった、回れなくなっちゃった、道幅広げてくれ。なんだおめえは、え、うん、一旦な、まずは天秤棒下ろして体だけ回れ、回れっから。え、あ、あ、下ろして、ああ回れた、当たり前だ。え、あらら、この野郎、うちの格子戸傷だらけにしやった。え、この野郎、はっ倒すぞ。え、張り倒すってんだよ。え、俺とおめえは今喧嘩になってるんだ、殴るってそう言ってるんだよ。ああ、殴るのか、しょうがねえや、逆らっちゃいけねえっておじさんが言ってたからな。んじゃあ、殴れ、殴れ、殴ってもいいからさ、その後でトーナス買ってくれよ。なんだおめえ、トーナス屋か。トーナス屋でござい、今更名乗り上げるんじゃねえんだ。え、ああそう、ああまあまあ、殴られてまで飽きないしようなんざ、いい度胸だ。うん、気に入ったよ。うん、じゃあ一個買ってやろうじゃねえか。え、ああ、これはいいトーナスだ。え、いくらだ、大きいのが13銭の、小さいのが12銭。うん、安いよ。え、うん、俺は売ってやるよ。おい、みんなみんな、お、長屋のみんな出といてよ。え、ほら、お崎さんもお松さんもおいで。え、この野郎、トーナス屋なんだけどさ、面白いやつなんだ。お、物がいいんだよ。値は安いしね。うん、ちょいと見てやってくんだ。え、品物が気に入ったら買ってやって。え、おいおい、トーナス屋。いてどこへ行くんだい、何やってんだい、んなところでお天道様見上げてるんじゃねえ。売るときは上見るんだからさ、早いとこ買ってくれよ、ぼやぼやすんな、早くしろ、上見てるから。なんだあいつは、親切な人がありましてじきに全部売れてしまいまして。ああ、トーナスなくなっちゃった。なくなったんじゃねえ、売れたんだい。あ、そっか、売れたのか、カゴの中にお金が落っこってる。そりゃ売り上げだ、12銭と13銭が10個ずつで、え、当日で2円50銭あるんだ。は、ははは、そうか、あたいのお金か。こんな儲かっちゃった。帰ろ。おいおいおい、売ってやったんだからありがとうございましたくらいのことは言ってけ。どういたしまして。なんだこの野郎は。おじさんただいま。あ、なんだ、え、売れてもいい売れなくてもいいし、町内一回りするまで帰ってくるなってんだ。え、何、もう売れた、荷が全部なくなってるよ。売上を見せろよ、財布をこっちへ。え、あー、見てみろ、2円50銭。慣れてねえなんて言いながらちゃんと元手が別になってる。で、儲けは。それ儲け、いや、これ元手だよ。え、儲け、ちゃんと上見たんだろ。うん、上見た、上見たよ。うん、もうずっと喉の奥まで日がさしてきてさ、カラカラになっちゃった。なんだおい、上見ろって言っておめえただ空見上げたのか。上見るって言ったら賭けねえだよ。え、12銭を14銭、13銭を15銭で売れるから、そこに2銭ずつの儲けが出る。それで女房子を養っていけるんだ。ただ働きもいいところじゃねえか。賭けねえができねえで女房子が養えるか。んなものいねえもん、いればって話だ。いいからもう一度言ってこい。ばあさん、もう一回かぼちゃ入れてやってくれ。今度はちゃんと賭けねをしてくるんだ。いいか、賭けねをしねえで女房子が養えるか。はあ、たく、賭けねなら賭けねって言いやいいんだ。上見ろ上見ろってからな。ああ、また同じとこ来ちゃった。うん、トーナス買っとくれ。さっきの野郎だよ。おい、え、さっきさんざっぱら買ってやったじゃねえか。え、うん、買ったばっかりでもいいからもう一回買っておくれよ。のか、まあまあ俺も好きだからさ。うん、もう一個だけ買ってやろうじゃねえか。え、そっちの小さい方の方でいいや。え、12銭の、あー、これね、うん、今度は14銭。なんだ、喉って値上げしようったんだよ。ダメなんだよ、おじさんに怒られちゃった。売るとき上見るったって空を見上げることじゃねえんだって。え、上見るってのは掛け値をすることなんだってさ。12銭を14銭、13銭を15銭に売るから、そこに2銭つの儲けができてバカが買うんだって。何を言ってやんのこの野郎。え、なるほど、そうか。え、いや、俺はね、てっきり分かってて、おめえ、シャレでやってるんだと思ってたんだ。え、あれ、おめえの字か。はあ、驚いたな。え、おめえ、一体年はいくつだ。はあ、年はね、60。え、 60? よせよ、おい、どう見たって二十歳そこそこだぜ。うん、そう、元は二十歳、四十は掛けね。おい、年に掛けねしてどうするんだ。掛けねをしなきゃ、女房子が養えね。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語かぼちゃ屋でした。与太郎さん、
与太郎さん、これ、ね、前座話なんて言われるような話で。
そうなんですか。
そう、うん、しかも実はね、これ夏の話なんですよ。 トーマスやカボチャやっていうのは、だから日陰を受けて歩きななんていうセリフがあるんですけれどもね、本来は、暑くてしょうがねえだとか、だからそこのところを全部すっと省いて今日は2月にお送りするカボチャやというね、
すごく落語らしいなっていうような感じがしました。
そうっぽいね、落語っぽい落語で、ですから先代の小三師匠ですとかね、人間国宝だったああいう方のカボチャやとかね、面白いというかね、もうなんだろう、心がほっこりするんですね、
なんかもうすごい聞いててあったかい気持ちになりました。この主人公のキャラクターがいいですよ ね、
ギャグで面白いっていうよりもこの雰囲気が楽しいっていう、そんな一席でございます。
企業業績に関するレポートはみずほ証券のホームページでも随時紹介をしています。みずほ証券マーケットフォーカスで検索してください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージ引き続きお待ちしております。メッセージをお送りいただいた方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券を1000円分プレゼントしておりますので、ぜひ、またみずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話お送りしています。
はい、
さて談笑さん、来週は
受験シーズンも終盤戦、教育とお金の関係をチェック、
気になります。
そしてそれにまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。
投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。